高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて今週も裁判員裁判のことを考えてみたいと思います。今年初めに東京で、演劇、興味深い演劇があったということで、4月に朝日新聞の編集局の記者の方がその演劇を見た感想をエッセイとして書かれておりました。朝日新聞ですね。これは ドイツ人の作品、弁護士でしかも作家がこの作品を作ったというふうに紹介されてますが、テロというタイトルの演劇です。弁護人を橋爪功さんという俳優さんが演じておられます。舞台は現代で、法廷はドイツ、テロリストに乗っ取られて、しまった旅客機が7万人の観衆がいるサッカー場に向かうと、こういう状況がまず設定されていまして、でその旅客機を空軍の少佐が撃墜をするんですね。でその結果、当然のこととして乗客が全員死亡する、164人。でこの少佐は殺人罪に問われる。でこれを有罪とするか無罪と見るかと、こういうことで、演劇の最後に観客自身が投票して決めるという、そういう観客の参加演劇ですね。でドイツではテロの対策としてハイジャックをされたその航空機を撃墜できるという法律が成立したのですけれども、それが憲法違反だとされている。でこの少佐は国防大臣の判断に反して自らの信念に従ってこの旅客機を撃墜する。164人の死亡と7万人のサッカー場の安全ということを天秤にかけるというんでしょうか、その中での究極の選択をすると、こういうこの少佐の行動を犯罪として見るか見ないか、こういう事件ですね。で検察官は憲法の基本は人間の尊厳を掲げているものであって、命の重さというのは数の問題ではないと、こういう主張をする。で一方弁護人は法治国家というのは上品であろうとするとテロリストの自由にさせることを仕方ないと考えるのかと、こういうことでこの調査を弁護すると、こういう対決構造ですね。観客が最終的に判断を迫られるということになりますから、客席の空気というのはそれは責任を伴う異様な空気になりますね。でこれは非常に興味深いその観客の反応のデータがこの記者さんによって紹介されていまして、日本では21回公演をしたところ、有罪が11回で無罪が10回だった。外国でも各国で、これが上演されている、約20カ国で上演されているそうですけれども、そこでは9割が無罪だった、日本の有罪率が高い、こういう紹介をこの記者さんはされています。テロがより身近な恐怖であるというのが外国で、日本ではテロがあまり身近な恐怖ではないのではなかろうかという感想をおっしゃってますけれども、そういう議論もあるかもしれません。 なかなか難しい判断ですけれども、テレビや映画でも、さてこれは有罪なのか無罪なのか、この犯人と目されている人間が本当に犯罪を犯したのかどうかということを、私たちはある意味興味を持って見ることもありますね。演劇もそうでしょうが、テレビだとかあるいは映画でも、私たちがそういう局面に立ち会って、さあその次の展開どうなるか、本当はどうなんだという、そういう関心を持って見ることがよくあります。でしかし実際に自分がその判断をするというところに身を置かされるとなると、その瞬間緊張は走ります。観客ではなくなります。観客から判断者に変わる、あるいは行動する人、実践をする人に変わる。演劇の場合にはこれが演劇ですという前提があり、皆さんはどのように判断するか、自分の判断を言ってほしい、こういうふうに求められますから、その全体にあるフィクション、虚構は前提です。まだ緊張すると言っても、緊張したよというくらいの話で終われる話ですね。実際の裁判で判断をするというのは、それらとは全く質が違います。いわば疑似体験、模擬法廷のような疑似体験でも、この記者さんは緊張した空気を客席で感じられたということですけれど、本当に判断を下すということは、それは国家権力の一部を担うということですから、最も究極の犯罪で言えば、先週も話をしたように死刑判決を言い渡すということになり、その自分が裁判に関わったその被告人が公衆台で死亡をする以外にない、死亡を余儀なくされるということの、その判断に自分が関わるということになりますから、それは緊張という限界をさらに超える究極の実践行動、殺人行為に自分が関わるということになるわけです。でこの記者さんは有罪を選んだ、だけれども重い刑は課してほしくないと思ったと、そういうふうにおっしゃってます。わかるような気はします。その中間的な判断に多くの人がいるのではないか。0から100までに分けるならば、49の人も51の人もいるのではないか。でそこに有罪と無罪という、いわばオールオアナッシングの判断者のどちらかに加わるという形で仕分けをされるということの、ある種の矛盾、多数決判断の持つ根本的な矛盾に気づかれて、そのことを感想としてそれでいいのだろうかというふうにおっしゃってます。確かにそうです。私たちは黒か白か100か0かというような突きつけられる議論に、もう少し考えてみよう、これからの検討の課題だ、そんな答えを出してその次の生活関係の中に入っていくことを日常の中でよく行います。いろいろな判断を持ち意見を持つけれども、そこで何かの実践をしなければいけないという局面にはならないことによって、ある種の解決ができている。ところが裁判員裁判で判断を下すというのは、ある決定的な結論を言い渡さなければいけない、そして言い渡したことについては、それはどこからか責任を追及されることにはならないけれども、自分の心の中では自分自身はこういう判断をした、その結果ある人物にあるペナルティが下された、究極のペナルティは死刑であり、そうでないとしても無期懲役や懲役何十年という重い刑、長い期間自由を拘束されるという方向に自分は札を入れた、そういう思いは心に残る。 で、そういう構造を裁判員裁判というのは持ってるんですね。それはやはり裁判員裁判の最大の特徴、根底的な矛盾をはらむ特徴だと思います。判断者になる、行動する実践者になる。それまでは自分が感想を持つだけで終わっていたものが、そうではない、その先に踏み出すことになる。それを求めるのが裁判員制度だ、それを求めるのが裁判員裁判だというふうに私は思います。そういう経験をした人間というのは、それはこの国の司法権力の一翼を担ったということになるわけで、そういう経験の中で自分自身の立ち位置というんでしょうか、自分がどういうところに立ってものを考えたり行動したりする人間かという、自分自身に対する規定をこれまでとは変えることになるでしょう。そういう人を作る、そういう人物としてこの国の中にいる、そういう有権者であるいうふうにさせたい、そういう狙いを裁判員制度というものは持っていると思います。橋爪功さんの主演のこの芝居が持つ中身というのは、感激をしたことによって、多くの思いを多くの人たちに与えたと思います。裁判員裁判を考えるきっかけにぜひ使っていただきたい。このことを通して裁判員裁判というものがどういう狙いを持っているものかということを考える機会にしていただければ非常にありがたいな、そういうふうに私は思いました。今日はここまでにしましょう。